今日は収穫感謝の日曜日であります。せっかくですので収穫感謝の由来を少しお話をさせていただき、私たちがなかなかその日頃感謝をすることが少ない、そういうものでありますが、また神様への感謝の心をですね、改めて、持つそのような機会となればと願っております。この収穫感謝はアメリカから発生をしたと言ってもいいわけです。でそのアメリカの歴史というものは国家としてのアメリカ、そう長くはないと言ってもいいだろうと思います。このアメリカの歴史をこう振り返るとですね、1620年にイギリスの方から人々が小さな船に乗ってこう渡ってきた、そういうことがこうあるわけですけれども、聖書に出てくるそのエジプトであるとか、あるいはイスラエルという国、その歴史っていうのは非常にこう長いわけです。3000年4000年というそういう歴史を持っているわけですけれども、そういうところから考えるならば、今は非常にこう世界をリードするというか、世界に大きな影響を与えているアメリカという国ですけれども、歴史的にはそう長くないというか、浅いというふうにこう言えるだろうと思います。でそのアメリカの国がどのようにして始まっていったのか、それはヨーロッパですね、そのイギリスだとかフランスだとかドイツとか、イタリアとか、いろんな国があるわけですけれども、そういうヨーロッパの国で特にイギリスですが、イギリス国教会、日本でいうと聖公会ですね、そこにその自分たちの信仰を本当にこう大事にしようというそういうグループがあったわけです。でところがそういう人たちを当時の教会あるいは社会というものはあまり認めようとしなかった。で特に、イギリスに英国国教会と呼ばれる、非常に立派な ある意味強い、制度の整った、教会が あったわけです。 で新しいそのグループの人たちをですね、言うならばその迫害をしていく、攻撃をしていくということが起こって、そのグループの人たちは、英語でピューリタンというふうに呼ばれた、正教徒ですねと呼ばれたわけですが、そういう人たちは、イギリス国教会を追われて、1600年の初め頃に、オランダのアムステルダムなどの、町に彼らはこう逃れてまいります。でそこで、その神様を礼拝しよう、自分たちの信仰を守り抜こうということを彼らはしたわけです。でけれどもそこでもこうゆっくりしていることができなくなっていく、そして彼らはそのヨーロッパの地を離れていく、そういう決断をしていくわけであります。たとえどんな困難があるとしても、苦労があるとしてもですよ、自分たちの信仰を守り抜こう、自分たちが本当にこの神様を礼拝することを第一に生活を組み立てていこう、そういうことを考えた人たちですね。でそういう人たちがまだ発見されて間もないこの新しい世界であるアメリカに移っていこうと、こういう決断をしたのであります。で、アメリカ大陸を発見したの、いろんなこう歴史の理解っていうのはあるでしょうけれども、 コロンブスという人が1492年ですかね、にこの大陸を発見をする。でアメリカというそういう国が新しい大陸があるっていうことをヨーロッパの人たちも、まあ、知っていたわけです。ですからそういう新しい新天新地に、行って自分たちの生活を新しい神様を中心とした生活を始めていこうと、そこに教会を作って、神を第一とした生活をしようと、そういうふうに、人々は、まあ、考えたわけです。でそこで船に乗ってイギリスからアメリカに向けてこう渡ってまいります。まあ、今は当然多くの人がこう飛行機を利用して、まあ、あっという間にヨーロッパからアメリカまでは行くことができるわけですけれども、当時はそういうのはありませんから当然船で、行くことになるわけですね。今はまあ船で行くといってもそれはもう豪華客船ですから、あらゆるいろんなこう設備あるいは施設がこう整った、その中でくつろいで楽しめるような船旅が現代のそれであるわけですけれども、当時の船っていうのは本当に小さな船でありました。ご存知の方も多いと思いますが、メイフラワー号というですね、その船はエンジンで動く船でも何でもなかったわけです。帆を立てて風に吹かれながら動いていく本当に小さな弱々しい船であります。で今そのアメリカに行くと、そのボストンの近くのプリマスというところにその船のレプリカが置いてあるらしいんですけれども、まあ、礼拝堂ほどの本当に小さな船のようです。でそのメイフラワー号に男の人が78人、女の人が24人で合計102人の人たちがぎゅうぎゅう詰めになって、1620年の9月の6日にイギリスを出発しアメリカを目指していった、私たちは今こうアメリカという本当にこう豊かな大きな国、そこにいろんなこう楽しみがあるんだろうなっていうことを、まあ、今日であればそういうことをこう考えるわけですけれども、当然何にもないわけですね。発見されたばかりで電気もなければ水道もない、ディズニーランドがあるわけでもない、ただ野原と山、荒涼としたそういう土地があるだけであります。でしかし彼らは神様を礼拝するっていうことを本当にこう大事にするためには、このヨーロッパにいては自分たちはダメなんだと、新しい世界を求めて神様が私たちに備えてくださったそのアメリカ大陸に渡ってそこで生活をしようと考えて、彼らは船に乗って出発をしていった。今であればですよ、船でも1週間もあればおそらく十分そのヨーロッパからアメリカまで行くことはできるでしょうけれども、なんと2ヶ月ぐらいこうかかったというんですね。エンジンもないメイフラワー号ですから、この9月6日に出発をしたんだけれども、到着をしたのは11月の11日であった、アメリカの西海岸のですね、の方にこうついていくという、102人の人たちが小さな船に一緒にこう乗っていた、ぎゅうぎゅう詰めの状態だった。本当にそれは疲れる旅であっただろうと思うんですね。で、まあ、彼らはこのアメリカに降り立っただけれども、そこには何もない、プリマスっていうところは、まあ、ニューヨークよりもまだ北の方ですから、 日本でいうと北海道よりもまだ北に位置するのだろうと思うんですね。そうするとこの11月っていうのはもう本当に寒い時期であります。で、そこに到着をして彼らがまず何をしたか、それは教会を建てるということであったというふうに言われております。彼らが一番最初にしたことはまず神様を礼拝する場を建てる、作る、あるいは確保するということであった。山で木を切ってきて小さな丸太小屋の礼拝堂を建てた。そして雨風寒さから自分たちを守ってくれるその小さな家をこう建てていったというんですね。まず礼拝の場を彼らは建てた。あの創世記のノアの箱舟の物語を思い起こすわけですね。あの洪水の後に洪水水が引いて彼らは地に降り立った時にまず何をしたか、主のために祭壇を築くことからイスラエルの人たちは始めた。聖書はそのことを書いている、それと同じだと思うんです。それは本当に粗末なものであった。風がこう吹き込んでくるような丸太小屋に過ぎない。でそういうこの礼拝堂とか家を建てて彼らは一冬をこう過ごしていく、越えようとしていくわけであります。102人の人がアメリカに向かったわけですけど、そのうち半分以上の人がその寒さに耐えられなくて、あるいは食べるものが十分になくて冬を越すことができずに死んでしまったと言われております。で、今もそこには記念碑が建てられていて、亡くなられた方々の名前がこう刻まれているというふうに言われていますけれども、そういう本当にこう苦労をしながら彼らはアメリカでの生活をこう始めていったわけであります。やがて春を迎えた。でそこで彼らは一生懸命畑を耕すわけです。当然立派な農機具があるわけでもない。そしてこのイギリスから移っていった人たちはどちらかというと、農作業をしたことのない人たちがほとんどだったと思うんですね。クリスチャンっていう、知識人っていうふうに辞書なんかにも出てくるわけです。いわゆるこの世的に言うならばインテリと呼ばれるそういう人たちがほとんどであった。会社で仕事をしているような人たちであり、そのいわゆるお百姓さんはいなかった。ですから今その作物を作るそういうことをしたことのない人たちばかりであったと思われるんです。家を建てたこともなかったでしょ、畑を耕すこともなかった。だからこの手も柔らかかったでしょうし、そういう仕事をするとおそらくすぐに体を弱くしてしまう、そういう人たちが多かったと思われますけれども、彼らは一生懸命に働いたわけです。そしてわずかだけれども収穫を得ることができた。その秋にですね、トウモロコシだとか果物だとか、そんなにたくさんではなかったでしょうけれども、最初の収穫を得ることができた。今日は教会学校でも収穫感謝を覚えてですね、子どもたちがと一緒にフルーツポンチをいただいたわけですけど、いろんな果物が入ってます。後ほど今日は今年は特別にですね、今日礼拝にお越しくださった皆様にもこの後、少し、召し上がっていただきたいと思って、教会学校で準備をしておりますけれども、そこに入っているようなんですよ。こう本当にこういろんなこう果物があるわけでもない、 本当にわずかな粗末なものしかその年には取れなかっただろうと思うんです。しかし彼らは本当に感謝を持ってそのことを受け止め、一緒に喜び合った、そういうことをこう思うんですね。このピューリタンの人たち100人のうち生き残ったのはわずか 4,50 人であります。でその人たちは最初の年にその収穫を得てですよ、どこに行ったか、それは教会でありました。自分たちの作った粗末な教会で、そこで神様は私たちを守ってくださって、こんなにたくさんの収穫を恵みを与えてくださった、そのことをこう感謝をした。でそれから自分たちに種を分けてくれたこの先住民の人たち、いわゆるインディアンと呼ばれる人たち、あるいはその畑の作り方、トウモロコシの作り方を教えてくれたそういう人たちを招いて一緒に喜び合った。で一緒に神様を礼拝し、それを分かち合って一緒にお祝いの食事をした、そういうふうにこう伝えられているわけです。それは本当にこの今私たちがこう考えるごちそうとは違うでしょうけれども、しかし感謝にあふれる楽しい食事だったのではないか。でそれが今日の収穫感謝祭の始まりであるわけです。1864年に有名なアメリカの大統領リンカーンという人がいましたけれども、彼は、黒人解放運動のために非常に大きな働きをした人でありますが、このリンカーン大統領がですね、自分たちのアメリカの父祖、先祖であるその正教徒たちの最初の収穫のお祝いをみんなで覚えて記念しようと、そういうふうに提唱したわけです。でそしてアメリカではこの11月第4の木曜日を収穫感謝祭、サンクスギビングデー、そういう日に定めて神様に感謝を捧げる日、今日もこう大事に祝われているということであります。で私たちの教会でもその11月の第4のその木曜日に近い日曜日を収穫感謝の日曜日としてこう今日お祝いするようになっているということであるわけです。でこの最初のこういう人たちのですね、ことをこう考えると本当にこう大変な決断をしていったことを思わされるんですね。ヨーロッパにいてはダメだ、自分たちの信仰を守ることができない、神様を礼拝することができない、そう思って全てを捨ててその地を離れて出発をしていった。あの出エジプトの出来事をこう思い起こすわけですね。エジプトの地でイスラエルの民は奴隷の民として本当にこう苦労していたけれど、モーセに導かれてこのエジプトをこう出発をする。しかし40年の放浪の旅は本当にこう苦労に満ちたものでありました。ですからイスラエルの人々は途中でつぶやいたわけですね。こんなことならばあのエジプトにいた方が、たとえ奴隷としてでもですよ、肉鍋を食べることができたではないか、そういうことをこうつぶやいたことが聖書からわかるわけです。ヨーロッパにいた方がこの彼らの生活としては本当に豊かであった、物質的な意味では 豊かであったし安定をしていただろう。しかし神様を礼拝する信仰を守るっていうことを第一に彼ら考えたときに、この新しい地を目指して旅をする、そういう決断をしていった。でそういうことから、まあ、私たち一人一人の今日の信仰の在り方っていうものも一つ問われる思いがいたします。まあ、先週と先々週ですね、私は幼稚園のバスの運転をすることがこう何回かありまして、幼稚園のバスの運転手さんが、それぞれにこう都合が悪くなって、急遽運転をせざるを得なくなったもんですから、もともと予定にない仕事が入ってくるとやっぱりこう自分のスケジュールがこう崩れていくわけですね。あれもしなければいけない、これもしなければいけない、そういうことがこうあるときに、人間ですから、やっぱりこう大変だなとそう思うわけですね。そして、実はこう運転をしてハンドルを握っているときに、後ろからこう子どもの声がこう歌声が聞こえてくるわけです。それが先ほどご一緒に歌った今幼稚園の子どもたちが歌っている私たちの食べるもの、これを一人の男の子が本当に上手にこう楽しそうに歌うんですね。こっちはもう朝も帰りもですよ、運転でこういろんなことをこう頭の中で考えながら運転してる時に、その私たちの食べるものってこう楽しそうに歌われて、本当に私の心がどれだけこう和まされたとかというか、こうほぐされていくというか、こうあるいは気づかされていくっていうですね、そんな思いがしたんです。ですから今日ぜひ皆さんと一緒にこう歌いたい、そんな風に思ったわけですね。私たち大人っていうのは本当にこういろんなことにこう心を奪われていく、いろんなことにこう不安になることもあれば、思い煩いっていうものがある、あるいはいろんなものを実はたくさんの恵みを与えられているにもかかわらず、あれもないこれもない、もっとこれがあればいい、いろんなものをさらに追い求めるし、このそういう思いをこう持つわけですね。でしかし、子供っていうのはある意味このそういうことをこう、知らないというか、本当に全幅の信頼を持ってというか、食べ物がないなんて思わないわけですよね。必ずお家の人が、お母さんがご飯を作って待っていてくれる、そういうそうに違いないとこう思ってるわけですから、必要なものは与えられる、そういうこう信頼を持っているがゆえに、本当にこう私たち大人が思うようなこういろんな思い煩いっていうものをこう超えてというか、そういうものを抜きにして楽しそうに歌う、その姿っていうものに自分自身がハッとこう気づかされる、そんな思いがしたわけであります。私たちは一般的に見ればですね、この日本という国もそうですし、私たちも豊かな生活をすることができている、今日のお昼に食べるものがあるだろうか、そんなことを思う方はここにはおられないわけですね。今日のお昼にはコーヒー泡のサンドイッチと美味しいコーヒーが用意をされているし、フルーツポンチもあるわけです。で、そういうふうに私たちはこうそれは当たり前だと思っている。そして、お金さえ出せばお店ですぐに食べるものを得ることができる、そういう時代に生きているものであります。 その意味で本当にこう感謝するっていう心が失われている時代に生きているのかもしれません。けれども一番最初にこのアメリカに渡った人たちは、その半分以上の人たちが1年目の冬に死んでしまうというふうな大変な生活を強いられた。生きていくことができるかわからない、そういう生活の中で必死になって、しかし信頼をして畑作業を、農作業をし続けたわけであります。でそしてその作物ができた時に、やったと、これはもう自分たちの力でやることができたんだと、私たちの力は偉大だと言って喜んだわけでは決してなかったわけですね。そうではなくて、このようにして自分たちを守ってくださった神様にまず感謝の礼拝を捧げたというのであります。自分たちの力に目を向けたんではなくて、神様に目を向ける人々であった。神様がこうして私たちを守り導いてくださったから今の自分たちがある、そういうことを感謝したわけですね。教会に集まって最初に収穫されたものを持ち寄って、まず神様に捧げて礼拝をした、これが収穫感謝の始まりでありました。今日はよく知られているこのテサロニケ信徒への手紙の5章の16節以下を読んでいただきました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、この有名な聖句ですね。聖書に出てくるイスラエルの人たちもこの収穫を祝うっていうことを本当に大事にした人たちであります。借り入れの祭り、そういうものを毎年毎年行って、神様の前にこの礼拝をし、お祝いをした。そしてその聖書はですよ、この神様が主イエスキリストを通して深い愛を私たちに示してくださっていることを伝えているわけですね。だからあなた方はいつも主イエスにあって神様に感謝する人になりなさいということを、単純に言うと教えているわけであります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、いつも喜び感謝をする、そういう喜びの生活をする人になってほしいと、こう聖書は語るわけであります。いろんなことに不平不満を述べるのでもなく、思い煩うのでもなく、この神様の愛、恵み、あるいは導き、そういうものに信頼して生きるものとなりなさい、こう聖書は語るわけであります。私たちの生活の中でですよ、私たちがどれだけ本当に神様の愛とか神様の恵みっていうものを感謝しながら生きているだろうか、このことを問われるのが今日の日曜日であります。自分の生活を振り返って、いつも不平や不満、あるいはいがみ合い、そういうものをしながら私たちは生きていないだろうか、こういう収穫感謝の時にもう一度私たちはみんなで感謝をする。それもただ先ほど申しましたような自分たちの力を誇ったりとか、あるいは自分たちの力を頼ったりとかするのではなくて、私たち一人一人の歩みの中に神様の深い守りと導きがあるっていうことを感謝をするものでありたいと思います。まもなくクリスマスを私たちは迎えるわけです。次週からこの対抗節アドベントに入ってまいります。このクリスマスは 神様の一人子が私たちに与えられたという大きな神様からの贈り物をいただく日であります。このクリスマスを迎えるにあたって私たちは本当に感謝の心っていうものをまた新たにするものでありたい、そのように願います。